皆さんこんにちは。
こんにちは。
なんかね、なんか不自然な感じがしない？なんかここに人がいるのに体はなんかこっち向いてますって気がしない？全部こっち向けて。そうしないと今日のやりたいことができないんですけど、この中で、吹奏楽部の副部長さんどなたですか？はい、あなたですか、
はい、
よろしくお願いします。一番あの質問事項が多かったので私の名前は佐々木と言いますけれども、まず最初にここの中で PTA の方というか教員の方、はい、ありがとうございます。でですね、確認事項を申し上げておきますけれども、この教室は音楽室ですよね。ですからなんとなく、ご理解をいただけると思いますけれども、音楽には全く興味がない、それから音楽は嫌いだという方は別の部会の方に移ってもらったらいいんですけど、生徒さんと音楽好き？あまり好きではない。どうですか？正直言って音楽ちょっと苦手。音楽はまあそれなり、それなり。アートの方はどういう意思でしょう？どんな、まあ、佐々木さんの話は面白そうだから言って、音楽室だから仕方ないな、来た人いるかもしれないけど、悪いですが皆さんの手元になぜか楽譜がいってるでしょう。まだ楽譜いってないかな。楽譜がいってるよね、なぜか知らないけど。で実はそれをね、今日はみんなで歌おうかなという変な企画でございます。でこの中でエールという曲を知ってる人、みんな知ってるということでいいね。 OK。 知らない人、知らない人、知らない人はあの隣の人の口パクを見てやってもらいたいと思いますけどもね。それでは今から一つの活動します。活動します。いいですか？皆さんが持っているこの二枚つづりの、音楽好きの単純でおバカで変わった二人のジョイントという二枚つづりのものがありますが、まだ読まない、まだ読まない。今からよいしょ、これ何、これこれストップウォッチ、これで時間を計ります。ただし皆さんこの活動をやるときに一つのお願い事があります。机があると思ってたので、机を叩けと言ったんですけども、必ず右手ないしは左手のそのペーパーを持って、いいですか？今から BGM を私がピアノで弾きます。そのピアノの伴奏に合わせて膝もしはここを叩きながらソロを読む。そしてしっかり理解して約3分間から5分間で止めます。そしたらそれを置いて私が質問します。どれくらい理解できているかということは、皆さんはその内容を理解しなければいけません。で、わからない感じからは隣の人をつっついてこれなんて思って言ってると時間が過ぎていきます。いいですね？私の言ったことが早くてわからなかった人いませんか？みんな分かった？できる？あ、ちょっと練習してみよう。ですね、左手でちょっと叩いてみると、まず4拍子系、はい、これでやると、左手は左手で弾いてもいい、いいですか？ OK ね、 OK。 じゃあいきます。今から用意スタート。
Thank you.
ございます。質問します。さあ、私の妻の名前は誰？おお、すげえ。私の名前は、よし、どこまでよかった。私の恩師は、お、勝目先生。下の名前は？おお、すごい。まだ一言も言ってない人はいる。さあ、勝部先生から佐々木さんは何と言われた？
水
学科を目指す。え？水学科を目指す。おお、すごいすごい。では、もしドラで有名になった、あれ？もしドラで有名になった誰？ニト。見たことない、これ。あ、なんか見たことある。これ別にこういう絵があるからといって漫画ではございません。これしっかりマネジメントのものです。経済学の巨匠、誰？ PF？
はい、
惜しい、惜しいな、惜しいな。ここ、なんとか。
もしコーポレート
イズ
マネージャーがドラ
ッ
カーのマネジメント
を
組んだら、
そうということだから PF ドラッカーということが書いてありました。はい、というふうに今はやがましい中で読んだでしょ。今度は黙読で時間を設けますので読んでください。もう一回見て、いきます。よーい、スタート。 はい、そこまで。3分間経ちました。さっきと同じ。まずね、隣の人とちょっと話してもらいたいんだけど、私の素晴らしいピアノ演奏で読んだ時、それも膝を叩きながらと、今静かにね、これ黙読って言うんだけど、読んだ時と理解度は違うかな、同じかな、ということについて、ちょっと隣の人と、3人でもいいよ、ちょっと隣の人と3人でもいいから、ちょっと話し合ってくれる？離れてるところは前後ろでもいいし、ちょっとその辺で、あー、下手なピアノがあったから読めんかったねとか、そこはここ3人じゃない、ちょっと話してくれる？どうだったか？話し合った？はい。それじゃあもう一度挨拶しますね。改めて皆さんこんにちは。
こんにちは。
さあどう？佐々木慎吾とその妻ミドル。皆さん手の中にあったね、音楽に関してだけだけど、今それを読む前と今読んだこの本人を見た時に印象が変わったって人、あれなんで印象そんな変わるの、同じ人だよ、はいありがとう、なぜ変わったんだろう、いやだっていっぱい情報もらったもん、いっぱい情報を読み込んだもん、違うかな、これが皆さんの現実ということです。現実って知ってる？聞いたことある人？みんな知ってるよね、現実。あ、すいません、あ、見える、見える、大丈夫、 OK、 お、知ってる、ありがとう、もう青で重ねて書いたら余計見えにくいかもしれないけど、現実。じゃあ質問です、この世の中で現実って何かある？現実何個あるの？数え切れないほどある。他の意見。1個。他には？他には？3つとか2つとか。1191個とか。どう？じゃあ1つしかないと思う人。現実は1つだ。はい。現実は1つではなくてたくさんある。はい。実はですね、民主主義でいうと多数決で多い方の意見を取るんですが、実はこれはもう回答がありまして、先生これ動かしていいですか、少し、見えますか皆さん、これ現実は、これ今からね、本当は今日の宿題にしとこうかなと思ったんですけど、なんか皆さん成績良さそうなので、現実はあとよいしょ、もう一つ質問します、現実さっき聞いて一つしかない、事実は何個ある、事実は何個あるかな、一つしかないと思う人手を挙げて、無数にあると思う人手を挙げて、まだ手挙がってない人、わからんという人手を挙げて、 OK、 今日はそれを覚えて帰るだけで価値がある、事実は一つしかありません、じゃあ聞きましょう、あなた女性ですか、本当ですか、これ事実ですか、 OK、 これは事実として一つですよね、でも例えば男性ですか、
そうですか、
本当ですか、
はい、そうです、
はい、例えば彼がですね、なんかちょっと世の中でいうちょっと女性に傾倒していくと、男性なのに男性じゃないっていう、そういう部類のね、今何ですか、情けの女とかいう番組を見たことある人、お、大きく上がったね、その中で体現隊のママをやっている役の人は、あれは何という部類の人でしょうか、おかえたのリーダー誰でしたっけ先生、
武田哲也、
そうです、これがヒントです、武田哲也がやっているある何々スナックのママという名前です、これヒントですけどね、 あれ、あの人の役何やってる人？知らない？わかんないか。男なのに男じゃないような。どういう人ですか？え、はい、そうです、オカマです。素晴らしい、あなたの意見正しいよ。というと男なのか女なのかわからないという世の中にいます、今。でも彼らは正しく出生を記録した戸籍上は男性か女性かどちらかです。それは事実なんです。事実は何個ありますか？3つありますか？男性、女性、中性。違うでしょ。男性か女性、1つしかないんです。でもある人から見るとそれは女性っぽく見える。武田哲也というのは完全にもうパワーですけどね。そういうのを総してこう言います。覚えておいてください。皆さんの解釈と言います。うん。だから皆さんの解釈ってどれぐらいあるの？解釈、じゃあちょっとやってみようか。あった。例えばここにお茶がありますよ。お茶があってこれは何リットル入ってるかというと500ミリリットル入ってますけど、私が飲んで250になったとしましょう。250ミリリットルというと半分ですよね。その時に皆さんはどう言いますか？お茶が半分、どう？そうなる。ある。彼はすごくね、事実を述べてます。解釈で言うと半分しかな、どう？しかない。あとは半分も、半分もない。どう言ったらいいんだろう。ちょっと熱が出てきましたけど、お茶が半分もある。そう言ってもらうとすごく助かるんだけどね。半分もない。どんどん下がってきますけど、そういうことになると、実際は事実は500ミリリットルの半分の250ミリリットルあることは事実だよ。でも解釈によって半分しかない、半分もある。これは解釈です。さっき言ったように半分もないっていう意見もあると、もう今出てるのが3つあるでしょ。ということは解釈というのは私たちがもっと言い方を変えればいっぱいあるはずなんですよ、たくさん。だから、もう中学校で学んだかもしれませんけど、これ何記号？ごめん見えないね。何記号？何記号？え、何記号？まだ見たことない人、じゃあ見たことあるんだな、みんな手挙げたってことは。何記号あれ？あ、何記号って言ったらいいかな。あれ、なんて読むの？
はい、
はい、どうぞ。これなんて読む？これそう、ぬ、げん、あとはもう一丁、もう一声、無限大って言うんですよ。オートバイでも無限というオートバイでもね、まあ、そんなものは私しか知らないと思いますけど、はい、ここで皆さんに質問です。 1×無限大はいくら？ヒント、 1×2 はいくら？ 2。 よし、 1×3 は 3。 じゃあ 1×無限大は？
無限大
です。そうです。すなわち現実は事実かける無限大だから、事実、事実は何個あるの？
1個。
1個かな。もう一回言うよ。1かける2は2、1かける3は3、1かける無限大は無限大。じゃあ1つの事実かける無限大の解釈を分けると現実は何個ある？そう、無限大。皆さんの現実は無限大になります。わかる？大人になってからこういう話を聞くとね、お金払わなきゃいけない。ラッキーだったね、義務教育で国が払ってくれてる。私の講師料も国が払ってくれてる。今日は皆さんラッキー、大人になってから私の話を聞くとお金をちょっと払わなきゃいけない。年収はいくらですかって書いた女の子いました。名前は知ってますが言いません。それはですね、掛け算です。1ヶ月どれだけ儲かったかける12ということで年収は出ます。それだけしか今日は言いません。ただ言っておきますと、東京の方の相場は一 1つのクライアントに対して10万として20クライアント1ヶ月でこなします。かける10秒やってみてください。それが売上。そしていくらその人がサラリーを取るかはその人の勝手。分かった？なんか書かないと分かんないかな。1クライアントが10万あって20クライアント持って10やる、はい、が年商と言われるんです。その中から給料をいくらもらうかはその人の勝手。もういくらだあれ200×12って言ったから、はい、まあマーケティングからバンド本当にやれてるとかやれてください。田舎は違う。あんまり聞いてもらいたくなった、この質問は。私東京の大田さんってこれ言うけどまだ少ない方ですけど、でも田舎はそうじゃないです。かけるまだ小数点をつけてもらわないとだいぶね。というのが年収の答え。これが公開の答えです。で、大切なことは事実は一つですけど皆さんの現実はたくさんあります。多分その音楽の話で今日はいろんな話をするつもりで来たんですけれども、実は音楽の話っていうのは一つの例え話だと思ってください。いいですか。で、私が今からお話しすることというのは人生全般にわたって、また皆さんが中学の次は多分高校行くでしょ。高校行ったら就職するか専門学校に行くか、専修高校といわれる高専とかに行くか、高校に行ったり大学に行ったりするわけです。その時にすごく大切な話、マーケティングアドバイザーはどんなお仕事をするんですか。実は事実に対して私たちの解釈によって現実が変わります。世の中では今この現状を不景気と言っています。聞いたことある不景気って言葉。オーライ、オッケー、ありがとう。好景気の時がありました。今から10年前、遡ること10年前ぐらいまで、バブル期と言われる時がありました、ね、その時は好景気、今は不景気、さあ違いは何と言って皆さん中学生にそれを説明しても、って言うだけです。関係ないじゃん。そういうことをお話ししたり、じゃあお宅の会社この不景気に対してどうやったら景気を良くする、すなわちお客様が皆さんの提供する商品を買われますかということを一緒に話し合って、その仕掛け仕組みを作るのが私の仕事です。ですから私が例えばある A 社という会社に行って社長とお話しして現状を把握して、難しいことで言えば決算書とか財務諸表とか言われるものをペラペラめくりながら現状を見て、そしてどんな売り方してますかとか、その方法について一緒に話し合って、うまくいけばその会社が物が売れるようになります、サービスが売れるようになります。そのようなお手伝いをするのがマーケティングアドバイザーの仕事です。なんとなく分かった？うん、ありがとう。なんとなく分かってくれればいいんだよ。こんなもん厳密に分かろうと思ったら大変です。もう一つの質問がありました。どうやったらなれますか。勉強したらなれます。どれぐらい勉強すればいいですか。たくさん。資格はありますか。中小企業診断士というのがありますが、これは是非ともあるわけではありません。中小企業診断士という資格は一応そういうね、日本としてのコンサルティング業務を行う上での一つの資格、ただこの資格しかないんですけれども、実はその資格がなくてもコンサルティング業務ができます。たくさんいます。この覚え方覚えておいてください。コンと一緒に行きましょう。コンとサルはたくさんいるといてください。3、はい、コンとサルはたくさんいる、だからコンサルはたくさんいると覚えてくださいね。あ、受けるところですね、ここは。皆さん真面目な顔して、あ、そうなんだみたいなそうじゃないですよ、みんな受けるところです、ここはね。コンというとキツネですね。サルといえばサルです。それぐらいたくさんいます。何千社あります。ちっちゃいところやると、大きなところで有名なところ言いましょう。船井総研、船井幸雄総合研究所というところがあります。田辺経営というのがあります。特に船井総研の大きな業績はコンサルティング業界が一部上場になったことないのに、あそこだけ日本で初めてコンサルティング業界で1位になりました。すなわち上場になりました。アメリカにはボストンコンサルティング、何々コンサルティング、何々コンサルティング、位置づけとしては資料と言われる、ね、法律事務所をやっているような弁護士、それから 何師とかね、私の場合は覚えてください、詐欺師です。笑うところです、ここは。真面目な顔しちゃダメです皆さん。ここで笑わないと皆さん本気で詐欺師だと思ってるかと思いましたよ。あ、恐ろしいですね。はい、ある意味では詐欺師というよりも私は人たらしと言われている資料ですけども、本当に皆さんが事実に対してどう捉えるかというのがこれからの人生を変えていきます。本当に人生を変えていきます。では先ほど一生懸命読んだ内容を少し振り返ってみましょう。あ、そうそう、聞くの忘れました。最初に私のバックグラウンドミュージックだった方が読み進みやすかった、リズム取った方が簡単なのと手を挙げて。あれ、ない。静かだった方が分かりやすかったと言ってあげて。はい、OK。 でもみんなね、分かったでしょ今。分かったのに家に帰ったらやってないよ。食事しながらテレビ見てる人、あら、音楽聴きながら宿題してる人、下手すると DJ 聴きながら、サイン、FM サインですとか言いながら、そのヘラヘラ言いながら、何やってるよって言いながら、笑いながら答えが合っていないのに書いている人、怪しいぞ。あれ、皆さんは今やって分かったでしょ。雑音の中で生活してるの。下手すると自分で雑音作ったりしてね、静かにしてよ今音楽聴いてんだからとか言いながら音楽聴いて、そしてできる、あ、だけどやってんだよ。なんかこんなイヤホンつけながらね、なんか歩き方も変わってるよね。右足となんか左足と右手となんか一緒に出てこんなになってる人もたまにいるんだけど、見たことない？あいつおかしいよと思ってた。自分も一緒になってやってたりしてね、たまに。そんなことなかった？ないかな。私たちっていうのは実は本当に品質のいい高品質っていうんだけども、質の高い仕事をしようと思うと同時にできることは何個？2つ3つ4つ。それはできるよ。ドラム叩く人考えてごらん。右手左手ダブルでこうやってるから4つできるじゃん。違う、それは音楽をやるためだけだから。勉強しながらチューインガム食べてラーメンすすりながらラジオ聴きながらテレビを見ながら、さあどれが本当？ラーメンすすりながらやるの本当。ありがとう。あなたの意見は参考になるようなならないような。私ははっきり言います。我が家のルール一つ教えておきます。我が家にはですね、小学校2年生の、男の子がおります。レオナって言うんですけどね、みどりちゃんがですね、うちの妻のみどりちゃんがレオという名前をつけてたもんですから、大変なんですよレオなんて。カタカナでレオってやったらいいと思って、ローマ字でレオってやったらこれ人命自体にならないなと思いながらレオ一生懸命引くわけですよ。それであの親っていうのはバカですから、正直言って画数が悪いとか言いながらですね、一生懸命やって私がつけましたけど8時間かかりました。インターネットでしたけど、そして最後トドの娘が占い師のこの画数いいですかとか言って無料でやってもらいましたけど、あ、レオナというの。そのレオナ君がですね、私とお約束をしてます。皆さん今日こう叩きながらやると読みにくかったことを思い出してね。我が家では同時にやっていいことは一つだけです。同時って言わんじゃん。あ、そうですね。やっていいことは一時期に一つしかやってはいけません。ご飯食べるときにはテレビ、新聞、あ、新聞見ますね、ちょっとね。漫画、コロコロというのを読みますけどね、それを読みながら食べたりしてはいけません。そしてこの間私は私の義理の母に注意しました。食事中は喋らないでください、なんて言いながら、それぐらい一つのことに集中してくださいと教えています。で、我が家もですね、DS 持ってる子、好きな子、どうも DS から手が離れないんですって子、うちの子です。DS は1日1時間以上しない。不思議なんですね、まだ時計が読めないみたいです。朝6時半からやって、7時半、そして夕方になってやってます。1時間は、今30分目。なんか理解できないんですけど、さすがに時計の読み方ぐらいは1年生で学んだはずなんですが、時間を決めています。そしてとても大切なことを言います。 朝起きて挨拶なんて言います皆さん挨拶。
おはようございます。
おはようございます。誰に？
お母さんに。
お母さんが
おはよう
っていう人を見てた。おはよう、こういう感じですか？そしたらおはようって言うんですか？我が家と違います。おはようございますと目を見て言わなきゃいけないというルールがあります。ですから DS やってる息子は6時半からやってますから、7時ぐらいに私がのこのこってやってきて、おはよう、おはようとか言うとそう警告が入ります。おはようございます。そういう警告が入るんですよ。そうそう、焦ってきて、おはようございます。何か法令に怖がってる息子をよく見る。ね、そういう息子を見るんですよ、我々は。そして、帰ってきたら何て言うんですか、皆さん、家帰ったら。
ただいま。
ただいま。そう、あのような大きい声、うちの大きさ違います。ただいま。これぐらい言わないと、やり直しって入ります。ね、それは冗談ですけど、ただいま、と言って、元気よく言うこと。はい。皆さん、学校に行くとき、家を出るとき、家出以外のときは、なんて言ってますか？はい。え、なんですか？はい。大きい声で、さん、はい。
ただいま。
ただいまじゃないでしょう。ただいまじゃないと思うけど、ちょっと違う。ちょっと違うけど、行ってきますっていう人。でもね、今行ってきますっていう人少ないんですよ。お前部長かよみたいな。帰ってきたで。お前行く時も帰る時も同じです。それ面白いですよ。夜だけ静か。こうやって出てきますからね。これは許されざる行為です。まあ、罰金刑があります。お小遣いのところからいくらか私は抜くことにしてます。ですから皆さんは現実を知るためにはですね、お金か何かがなくならないとその価値がわからないと思いますけども、今日大切なことを話しました。覚えておいてください。現実は事実かける解釈ですから、現実というのは事実が一つあってもいろんな解釈があります。例えば似た中学校に来て不幸だったら手を挙げなくていいよ、手を挙げなくていいよと思っている人もいれば、似た中学校に来てよかったと思っていたら手を挙げて手を挙げて手を挙げて、あ、いない、やっぱりね。そうか、似た中学校長に行っとくから、校長もう少しで来る予定ですから、みんな似た中学校に来たことを不幸だと思ってますと言っていいの、言ってというふうに解釈というのは自由なんです。でも解釈によって私たちの行動が変わります。やった。実は私はこの勝部俊之先生という人から一言言われただけなんです。ちょっと、やってみましょうね。山田さんですか。山田君、ちょっとスタンダープリーズ。私勝部先生じゃないですよ、佐々木です。勝部先生やらせてあげるから、嬉しい。ちょっとちょっと大きめに声出してね、はい、そしてですね、2枚目のところだったかな、あ、天才集団の話だったから私が、ですね、あとキューバ、うん、キューバ、キュー、キュー、これ、これじゃない、失礼して、これね、こっちだったからないはずだよ。
佐渡先生のところから、
あ、しゃあしゃあしゃ、1981年高校3年時に音楽室の傍らにある教員室にて勝部先生の役をしている山田君から読んで、大きい声で、
声楽が、
声楽がじゃないよ、声楽か、
声楽がを目指さないか、
もうちょっと聞こえて言ってよ、
声楽がを目指さないか、
声楽がじゃなくて声楽か、もう一回、
はい、声楽かを目指さないか
というありがたいお誘いがあります。ところが私はある質問をしました。声楽かって分かりますか？
少し難しいかもな、
うん、これで声楽かは終わっちゃったんです私に。分かる、言ってること、人の出会いいっぱいあるんだけど、どうぞ。知ったの、私たちの人生っていうのは本当毎日が選択なのよ。あそこで儲かりますかって言わずにはい頑張りますって言ってたら、案外私は非常に有名なソプラノの人、錦織健とかね、大体同年代ですけど、あれだ、この人たちと同じようになってた。下手するとですよ、今岡先生のように音楽の先生になって、実は今岡先生聞くと私の知り合いほとんど知ってました。あの先生有名なの、まあそれはそう、まあ置いといていいですか。ここは笑うところですよ。 はい、置いといてですね。そのように私たちというのは事実に対してどのように解釈するかによって人生が変わります。これが一つの話。二つ目は、同時にやっていいことは何個？一つ話しておきましょう。仕事をするときに効率のいい仕事の仕方は、一つのことを集中してやることです。集中してやることです。集中してやらないと大変なことになります。実は私たちっていうのは大変なことをやってるんです。例えば弾き語り、それからバンドやってる人、バンドギター弾きながら歌ってる人、ウクレレ、三味線、三線、何でもいいよ、吹奏楽やってる人、やった、歌いながら吹奏楽できる人、僕はトランペット吹きながら歌います、無理です。でしょ、管楽器無理ね、管楽器ちょっと無理ね。でも無理だと思うでしょ、できるんだよ。鼻でリコーダーを両方で吹きながらやる人いるんだから不可能はない、人間に。変なパターンになってごめんなさい。本当に私がお話ししたいことは、そのように挨拶、返事、そして元気にそれを言っていくっていうことが、皆さんが大きくなってからすごく大切なことです。下手すれば 1+1 が2と、これは言えないとまずいけど、ルート2は 1.14 何々だとか言えなくてもいい。いや、言えないとテスト点取れないよ。いい、世の中では別にルート2が分かったら思わずという。ここでせっかくだからもう一つだけ話しておいたんだけど、いい、ある国にバカな人ばっかりが集まるバカ島というところがあって、いい、想像してよ、そこに住民がいっぱいいたので、どれぐらいの血の数があるかと思って、アメリカの探検隊がバカ島にヘリコプターを飛ばして、最初に一人者を落としました。そうするとですね、そのバカ島で会議が開きました。ブワーッと、おい、何が落ちたんだ。そしてある人が、あ、一人者だって言った時に、おめでとう、あなたが王様、一人者といった人がバカ島の王様になりました。お、どうも一人者が分かったらしいと、アメリカの探検隊が分かり、そして次また飛んで、次は自転車、二輪車を起こしました、ね、そしたらまた帰る、王様、なんて言うんですか、分からない僕は。そしたら他のところが、これは二輪車の自転車だって、うわー素晴らしい、あなた王様、って王様が交代しました。別にこれが日本の国だと言ってるわけじゃないですよ、誤解しないように。さあ、ここで皆さんに質問です。あ、二輪の自転車が分かった、じゃあこれは分かるかなと思って、最初に一輪車、次に二輪車、そしてまた探検隊が島の上に行って、あるものを落としました。何を落とした？え、大きい声で言って、大きい声で言って、おめでとう、みんなバカ者だよ。分かってないんだな、みんな。分かった人は皆さんバカの王様とか王女様になりました今。解釈です。私たちは本当に事実は一つですけども、いろいろな解釈の中で生活し、また育ってきているということを忘れないでください。そして実は先ほど山田君とやった対応の中で、勝部先生がこう言われました。声楽家を目指してみないか。彼の教え子の中で伊丹さんとか妻屋さんって、今本当に世界の声楽家として渡り歩いている人がいます。また私の同級生に吉田ゆかりさんとか、先輩に、ね、大御所的な人がいっぱいいるんです。実はで、この間コーラスのね、同窓会みたいなのがあって、あと何してんの、教員教員声楽家声楽家教員教員みたいな感じ、そんな人がいっぱいいました。で、私はなんでこんな仕事したんですか、土木屋だったんでしょ、いろいろ挫折しました、大変だ。でもその時に勝部先生が、人、お前声楽家やらなかった、やらないかって言う、私は儲かりますかって断りましたけど、でも誘われた事実はあるわけです。だから私はその時のことを思い出すんですよ。ああ、私は価値があるんだな。皆さん一人一人価値があります。誰でも価値がある、そして得意技がある。別にプロレス技が得意技じゃなくていい。僕はうまく字が書けますでもいい、私はうまく人とお話ができますでもいい、 僕は社会が得意です、数学が得意です、学校の科目以外で体育が得意です。大人のね、不思議でしょ、オリンピックなんて一生懸命走って金メダルもらうの嬉しいの？嬉しいんだよ。それが値段にしてみると10万円払うとできるかな、あれ思わない？金って表面だけのメッキだし、でもそれのために本気になって1年間4年間やってるわけでしょ。だからみんな、私が伝えたいメッセージは本気になれること、ああこれは得意だってこと、自分の才能を見つけて伸ばしてください。できればそれでお金が儲けられるから、ちょっと頑張ってみてくれかな、うん、別に誰かさんのようにお段階になってお金を儲ける必要はない、自分の得意なところ、これが私のメッセージ。じゃあ学校を見てください。エールという曲を皆さん知ってるらしいので、先生、
はい、
ちょっとご指導、
ご指導、
ご指導というかストリングス系が先生が弾かれるか誰が弾かれるかとか、指揮は誰がするとか、歌はみんなで歌うとか、みんな歌を歌ったことある？ある、ないかもしれない。よ、吹奏楽やってる人たちは歌を歌いません、鼻でやるんですかなんて思わないでね、口でやればいいよ今回は。知らない、はい、ということで誰でもいいですが、エールを知ってる人っていうの手挙げないでしょ、エール絶対歌えなくないっていう人手挙げるでしょ、勇気がある人、ちょっとここで恥をかいてもいいなと、いないということで、みんなで歌おう、先生がそれを指導します。はい、歌詞があるね、みんな
嬉しいの
時間もないので、まさしくやろう。私はどこに歌って
頑張れ
やっとこれで私の実力分かりましたでしょうかとか言って、実はね今その音楽がどうなったかっていう後編を話さなければいけません。あとちょっと話します。実はこの音楽というのは私にとっては自尊心、すなわち自分に価値があるというのを維持するバロメーターです。なぜかというと勝部俊之先生が、おい声楽家にならないか、そして入っていった人は芸大行ってヨーロッパに行って世界を飛び回る声楽家になった。とって私がならないかといって音大に行けずに留年して、惨めな人生という可能性もあったかもしれない。でも自分は現実をこう解釈している。あの時にはいやりますと言ったら私も同じように声楽になれたってか思うの勝手でしょ。あ、なんか文句ある、なんか文句ある、そうだよ佐々木さん、あんたは絶対無理だってな顔してた今誰かねえ。でも勝手でしょ解釈って。いい、人生は勝手に解釈してよろしい。 OK？ あ、うなずかないってことはみんな、え、勝手なんてそんなお父さんに相談しなきゃとかお母さんに相談しなきゃ私の人生わからないなんて思っちゃいけない。人生、あなたの人生だよ。一人一人の人生で他人の人生じゃない。あなたたちは一人一人人生がある。選ぶのは誰？そう、自分。その自分の人生を本当に有意義にするためにはどうすればいいか、今日ヒントある。世の中ではいろんな解釈が起こしてます。政治が悪い、今岡先生が悪い、ああそうもないな、ごめんごめん本音で言っちゃった。あ、そうね、いろんなことあるかもしれない。でも皆さんはそれに対してどうぞ調べてください。何を調べるか、現実を調べちゃダメ。一つしかない。何を調べるの？事実を調べるんです。事実を調べて、そしてそれに自分の解釈を重ね合わせてあなたの現実を作りなさい。そうすれば三田中学校に来たのはラッキーだったって言えるよ。でもそれぞれの人が他の解釈で三田中学校に来たのは事実だ、これは歪めないな事実だ、でも来たことは不幸だって解釈したら三田中学校に来たことは不幸だ、最悪だった、あの校長がいるあの校長がいる福田校長のとこに来たら最悪だったと思ってしまう。事実は一つだけど皆さんの解釈次第でこの人生は豊かにもなるし貧しくもなるし、価値もあるし価値もないし、誰が決めるの？佐々木慎吾は決めるのかな、あなたの人生を。どう決めてあげようか。なんか嫌がってる。そういう時は大きく首を横に振ってごらん、みんな嫌でしょ。あ、みんな私が決めていい、はい、横に振ってくれないと決めてあげるよ。
嫌だ
嫌だでしょ、ほらはっきりと自分の意思、そう、世の中で大切なのは自分の意思表示を明確にすること。それと校長に話してたけど、もう一回呼んでもらえたらどうやったら友達と仲良くなれるかコミュニケーションの話をしようと思います。皆さんが校長に望むならです、もう二度とあの佐々木さんなんか来てもらいたくない、あの下手なピアノ弾いてもらいたくない、恥ずかしいしやめたいと思う方は言わなくて結構。でもレポートだけでしょ、校長も見るみたいです。佐々木さんが非常に楽しかったと解釈するならそういう機会もあるでしょう。一度しかない人生です。そして皆さんの人生は皆さんのものであって私のものではない、それを忘れないで。そして皆さんには全てそれぞれの人に人生があり価値があります。あなたには価値があるんです。自分は、大したことない、私って大したことない、今そう思ってるかもしれない。でもある人から見たらなんで歩けるん。今新商社の人たちにサービスを提供するようなことを話し合おうとしています。彼らから見れば歩けばあなたたちが羨ましい、話せることが羨ましい、聞けることが羨ましい、あなたたちはすごく特別なんですよ。一人一人に価値がある。だから人生大切にしてもらいたいし楽しくやってもらいたい。そのために今日エールという 貸し付きで、え、楽譜もついてるよね。吹奏楽の人はまた練習するよ。ということで時間になりましたので終わりたいと思います。本当にご清聴ありがとうございました。以上です。
僕は初めマーケティングという仕事を、聞いたというか見たときに、とても、固い話をされるのかなという解釈をしていたんですけど、今日佐々木さんに来ていただいて、話を聞いたら、冗談交じりにとても楽しい話をしていただけて、そしてこれからの人生のヒントもいただけたのでとても良かったと思いました。僕は、今日の話は楽しかったという解釈をしますので、また来ていただけたら嬉しいです。
ありがとうございます。
皆さん立ってください。気をつけれ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。皆さん